こんにちは、運の純子です。今回はなんか思いつきでですね、ブログの音声バージョンというのも作ってみようかなと思って、ただいま録音しております。文字でも書いていますが、音で聞きたいなという方はぜひこの音声バージョンというのも聞いてみてください。ですね、では今回の話題なんですけれども、恐怖のトラウマっていうんでしょうかね、それについてです。私はですね、朝日新聞 の、 毎週土曜日にですね、朝日新聞の B という紙面に載っている悩みのるつぼというお悩み相談コーナーがあるのですが、それが大好きなんですね。毎週その記事だけは欠かさず、読んでいます。で、先日 の、 お悩みの中でこんなのがあったんです。ある、30代ぐらいの女性の方のお悩みだったんですが、その方はですね、幼い頃に裸足のゲンという広島の原爆のお話を描いた、漫画を読んで、広島に対する恐怖というのが生まれてしまったんですね。広島は怖いところであるっていう、価値観というかな、それが体の中にインストールされてしまったんですね。で、大人になって大きくなって、ご結婚されて、で、その方、相手の方がですね、広島出身の方だったんです。で、それでも年末年始とかですね、年に 1,2 回広島を訪れるぐらいだったら、なんとかやってこれたそうなんですが、この度そのご主人がですね、広島に帰って地元で働きたいと広島での転職を決めてしまったそうなんです。で、その怖い広島という町に、町で、暮らすことが自分はできるのだろうかと不安でしょうがないっていう、そのようなお悩みでした。どうしたらいいんでしょうかっていう、そんなお悩みだったんですね。回答は三輪明宏さんがされてたんですけれども、私自身の回答というんですかね、解決方法っていうのがパンと頭に浮かんだので、それをご紹介したいなと思いました。そのご相談の彼女はですね、小さい頃に裸足のゲンを読んで、自分の中で広島は怖いところであるという信念、価値観、思い込みを作ったわけです。ですから、その信念を書き換えることができたら、広島でハッピーに暮らすことができるのではないかと、そう思ったんですね。だって広島って実際怖いところなのでしょうか？そんなことないですよね。ちょっと今はね、豪雨の災害で今復興中ではありますけれども、呉の、呉とか厳島神社とかですね、あと尾道のね、素敵なもうしまなみ海道とかです。去年夏休みで私行ったんですけれども、もうとても美しい。で、内陸もね、山の方も、自然豊かでのんびりとしたところです。で、広島で暮らす人たち、怖い人たちなのでしょうか？ そんなことないですよね。もう本当に優しくていい人がたくさんいます。もういい人といえばですね、思い出します、去年夏、夏休みに子供と一緒にですね、尾道を、旅行した時、高速バスで朝早くに到着したんです。朝何時、5時とか6時ぐらいですね。で、友達、尾道に住んでいるお友達に案内をしてもらう予定だったので、その人とは、何時だったかな、10時だったかなに、尾道の駅で待ち合わせっていう感じだったので、ちょっと時間があったんです。なのでちょっと温泉、夜行バスで行ったんで温泉入りたいなと思って、こうタクシーの運転手さんにですね、近場で温泉連れてってほしいって言ったんです。そしたらですね、知ってる温泉に連れてってくれました。しかしオープンがですね10時からなんですよ。朝早くやってないんですね。で、来たは来たけど残念、やってなかったということでがっくり。でもそのタクシーの運転手のおじいちゃんです、ほとんど。なんか気の毒だなって言いながら、どっかないかなってね、一生懸命誰かに電話して探そうとしてくれてたんですね。もう結局見つからなかったんです。どこも10時からオープンということで、結局入れなかったんですけれども、そのおじいちゃんが気の毒は申し訳なかったなっていう感じで、そのおじいちゃんが悪いわけではないのにですね、謝ってくれたりなんかして、もうなんていい人なんだろうと、私はそれだけでとても感動しましたという感じで、そこで暮らしている人たちっていうのは、なんていうのかな、コミュニケーションを取れば取るほどすごくいい人だな、違う、たくさんいるっていうことが分かります。ですから、その悩みのおるつぼで相談してきてくれた女性もですね、住んでしまったらいろんな人とのコミュニケーションを取る上で、いいとこだって分かってくるかもしれません。でも初めのその広島は怖いところだっていう、なんていうのかな、理由のない怖さというのかな、恐怖、その感覚っていうのは、初めのうちっていうのはきっとなかなか取り除くことができないでしょうし、それによっていい人がいるっていうことのへの気づきを妨げる可能性もあるわけですね。それでちょっと精神的に心の負担になっていってしまう可能性もあるので、その広島イコール怖いというトラウマっていうのかな、その恐怖をなくすというか、 NLP でいうと小さくするっていう言い方もします。小さくすることで広島で暮らしていくことがちょっとでも楽になったらいいのではないかと、そう考えたんです。で、そこで登場するのが、NLP のワークですね。フォビアっていう恐怖症という意味があるんですけども、フォビアを扱うワークの中で、ビジュアルスイッシュとオーディトリースイッシュというのがあります。ビジュアルスイッシュっていうのはその恐怖が映像となって自分の中にインストールされている場合、その映像を飛ばすっていう、そういうワークなんです。その映像を飛ばす、そして望ましい状態の映像とチェンジすることで、その怖いイメージを、映像をちょっと自分の中で小さくするっていうことなんですね。そういうことができます。で、オーディトリースイッシュっていうのは音声、音ですね。なんか自分を責められる声とか叱られた声とかがずっと頭の中に残っているっていうような場合に、恐ろしい声と自分の望ましい励ましの声を入れ替えるっていうことができるワークなんです。で、おそらく今回のご相談者さんの、 当てはまる、ワークっていうのは、まあ、おそらくビジュアル推奨だと思います。なぜなら私の弦という漫画の本を見て恐怖を覚えたっていうことなので、ビジュアル推奨が有効なんじゃないかなと思います。もし私のところにその彼女が相談に来たら、そのビジュアル推奨っていうのを、やって、そのビジュアル推奨のワークをやって、解決することができると、感じました。この音声を聞いてくださっている方の中でも、何かなんていうのかな、小さい頃に見た強烈なイメージだったり、強烈な声だったり、それらが時々こう自分の中の恐怖を生んでいるとか、恐怖だけではないです、怒りとかでもいいですね、生んでいる、それにとらわれてしまっているという場合には、ぜひ、スイッシュ のワークっていうのが有効ですので、試していただけたらなというふうに思います。では今日の音声ブログはこの辺で終わりたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。では今日も良い一日を。